聖書を朗読します。旧約聖書申命記9章1節から6節です。旧約聖書330ページ、申命記9章1節から6節です。聞けイスラエルよ、あなたは今日ヨルダン川を渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。あなたがよく知っているアナク人は大きくて背が高い民である。あなたは誰がアナク人に立ち向かえるだろうかと言われるのを聞いたことがある。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み、彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私をこの地に導き入れ所有させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々の邪悪さのゆえに主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することができるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。これらの国々の邪悪さのゆえにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたの正しさゆえにこの良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではない。事実あなたはうなじを固くする民なのだ。今日からエアドベントが始まりました。主のご来臨を静かに待ち望むために私たちに必要なことは、神の前にへり下り砕かれたものとなることです。そのためにも今日の御言葉はふさわしい箇所です。なぜ神は人を救ってくださるのか、その理由は何であって何でないのかということが語られているからです。共に御言葉に聞き、改めて自分を振り返り、神の恵みにより強められる励ましを受けるときとなれば感謝です。まず前半の1節から3節で、モーセはこれからイスラエルがさらに体験することになる救いの御業を宣言しています。それがまず1節と2節ですが、聞けイスラエルよ、このように再びモーセは民の注意を呼び起こしています。そしてこれから戦うことになる敵がいかに強大であるかを語ります。あなたは今日ヨルダン川を渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。国々というのは、あるいは国民とも訳すことができます。大きくて背が高く、イスラエルの民よりも明らかに強い。またその町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。そう言われるほど立派で高い城壁であったわけです。イスラエルは占領する側ですから、そのためにはその城壁を乗り越えて町々を陥落させなければならないわけです。誰がアナク人に立ち向かえるだろうかという言葉を誰もが聞いたことがある。誰が立ち向かえるだろうか、いや誰も立ち向かえないという答えが想定されています。そういう言葉を誰もが聞いたことがあるほど、アナク人は強い民でした。あなたがよく知っているアナク人とあるように、 この言葉は38年前に起きた出来事を思い起こさせます。ネゲブ砂漠のさらに南にあるカデシュバルネアまで来たイスラエルは、主の命により12人の偵察隊をカナンの地に遣わしました。彼らがヘブロンまで来た時に見たのがアナク人でした。そして帰ってきて報告した際に言ったことは、あの民のところには攻め上れない、あの民は私たちより強いということでした。民数記の13章です。31節です。さらには、私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。民数記13章33節ありました。ネフィリムを見たということで、アナク人の強さを最大限に強調し、また自分たちをバッタのようにということで、自分たちの弱さを最大限強調し、民の心をくじき、約束の地に攻め上るのを諦めさせたということがありました。そのようにしてイスラエルは主に背き、その後38年アラノを放浪することになりました。それへモーセは、あなたがよく知っていると言っているのです。その時と状況は今回も何ら変わっていませんでした。アナク人の方が大きくて強くて、その城壁は天にそびえている。現実は厳しいものがありました。私たちの人生においても、なかなか人生は思い通りにいかず、現実は厳しいと思わされることが多々あるものではないでしょうか。その厳しい現実を前にして無理だと諦めてしまうのか、それとも全能の神の恵み深さを信じ続け前進し続けるのか、そこに神の民の分水嶺があるのだと思わされます。モーセは現実は厳しいと言って引き返してしまう、そのような無神論的な考え方に対して力強く反論していきます。それが3節です。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み、彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。モーセはここでイスラエルの戦いの究極的な行為者は神ご自身であられるということを明らかにしています。民は何もしなくていいというわけではありません。一節で、あなたは今日占領しようとしているとあったように、確かにイスラエルの民が行って自分たちの命を削って戦う必要がありました。しかし、そのすべての本質的な行為者は神ご自身であられるということです。モーセはそのことを表現して、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進まれると語りました。焼き尽くす火という表現は初めてではありません。4章24節に、あなたの神主は焼き尽くす火とありました。実際に民はホレブの山の上で激しく燃え上がる火の中から主の御声を聞きました。それは神の聖なる御臨在を表す事象でした。したがってその火は罪や悪のすべてを焼き尽くす火でもありました。つまり、聖なる神ご自身の御怒りがアナク人を焼き尽くそうとしているということです。そのような火としてあなたの前を進まれる すなわち主ご自身が先陣を切られるということです。実際ヨルダン川を渡った時もまず神の箱が先に進まれました。そしてヨシア記にはその事実をはっきりと示す出来事が記されています。私の方でヨシア記の5章13節から15節をお読みします。ヨシアがエリコにいた時、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアは彼のところへ歩み寄って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシアはそのようにした。このようにヨシアと民がヨルダン川を渡り終え、エリコの草原にいたとき、ヨシアの前方に抜き身の剣を手に持つお方、主の軍の将と名乗られるお方が立っていらっしゃったのです。主なる神が一時的に人の姿をとってヨシアの前にご自身の臨在を表されたのです。まさに主ご自身がイスラエルの前を進まれるということを明らかにされました。そしてあなたは主が約束されたように彼らを直ちに滅ぼすのだとモーセは続けています。主ご自身が戦われイスラエルを勝利させてくださる、それは主が約束してくださったことでした。出エジプト記の3章には主の使いがモーセに現れ燃える芝の炎の中から語られた記事があります。その中で主はモーセに約束されました。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。このように主はモーセに約束されました。さらに出エジプト記の6章でもモーセを通して同じ約束をイスラエルの民にもお与えになりました。先ほど読んだヨシア記の出来事はこの約束を再確認させるものでした。そこでも主の軍の将はあなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所であると言われたからです。それはヨシアにとって大きな励ましであったに違いありません。主なる神は必ず約束を果たされるお方であり、その通りに焼き尽くす火としてイスラエルの前を進まれました。同様に私たちクリスチャンの歩み、教会の働きも究極的行為者は神ご自身であられるということを覚えたいと思います。当然私たち自身が自分の体を動かし頭を使い働くわけですが、しかし同時に御子イエスが共にいてくださり、先に進んでくださり、戦ってくださり、御約束の通りに私たちを究極的な勝利へ導いてくださっているのです。そのことを覚えるとき、モーセ、またヨシア、そしてイスラエルが受けたのと同じ励ましを私たちも受けているということに気づかされます。それではなぜイスラエルは、また私たちはこれほどまでに御目にかけていただけるのでしょうか。 なぜこのような驚くべき救いを受けることができるのでしょうか。そのことをモーセは明らかにしていきます。4節前半には陥りやすい間違った考え方が取り上げられています。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私をこの地に導き入れ所有させてくださったのだと言ってはならない。心の中で言ってはならない。8章17節でも、あなたは心の内で、私の力が、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさいとありました。そちらでは約束の地で受ける物質的な豊かさについて、自分の力をその理由としてはいけないと諌められていました。ここでは敵に勝利できることについて自分の正しさを、自分の義を理由にすることが戒められています。私が正しいから主が私を導き入れてくださった。やはりこのようなことはなかなか堂々と口にするということは考えにくいわけですね。多少なりとも羞恥心が働くわけです。口では模範解答を言いながら、しかし心の中では、心の奥底にある本音では、私が正しいからだと考えてしまうというわけです。私が正しいから、それはもしかしたらカナン人と比べて自分は正しいということであったかもしれません。いずれにせよそれは主観的な自己判断です。私が正しいから、私が義であるから、だからそれを評価して、その報いとして、その報酬として主がこの地を与えてくださったのだという考え方です。これは自己義認であり、そして因果応報という考え方です。これでは結局は行いによる救いということになってしまいます。自分の行いの正しさに栄光を期して神の恵みを否定することになります。それは大いなる勘違いであり、高慢の極致でした。なぜなら聖なる神の御目から見れば、イスラエルの民は全く正しくなかったからです。そのような勘違い、見当違い、認識のずれはどうして起こるのでしょうか。神の基準による正しさと人が考える正しさとの間にはあまりにも大きな隔たりがあるのです。最初にその隔たりが生じたのはエデンの園においてです。アダムとエバの堕落の出来事によってそれは起こりました。神が食べてはならないと言われた善悪の知識の木から取って食べることは、これからは善悪を自分たちで判断していくということを意味しました。それ以来人は正しさについて錯乱状態にあるのです。義なる神から離れ、神の基準を捨てた結果、錯乱状態に陥ってしまっているのです。それぞれが自分を基準にして正しさを決めるわけですから、自分を正しいと考えるのが当たり前になりました。100人いれば100通りの正しさがあるということになります。そのように混乱し錯乱した状況の中から出てくるのがこのような心の声です。私が正しいから救われたのだ。まさにそれは錯覚以外の何者でもないのです。私たちクリスチャンはキリストにあって神の言葉である聖書を基準とする歩みへと回復されつつあります。しかしそのような錯乱状態から完全に抜け出したとはまだ言えません。クリスチャンも 口では恵みによる信仰による救いを語りながら、心の奥底では因果応報を信じていて、私が正しいから救われた。少なくとも私はそこまでひどい悪人ではなかった。だから救われた。ある程度道徳的な人間だった。だから救われた。あるいは神がこのような祝福を私に与えてくださったのは、私が正しいクリスチャンであるからだ。そのように錯覚してしまうということが起こりうるのです。ですから私たちは本当に聖霊の助けを必要としています。心の中から、本音の部分から清く作り変えられ、心の奥底から、救いはただ神の恵みによるという聖書の真理を受け入れることができるよう、信じることができるよう、助け主を必要としているのです。もしも自分の正しさに結局は功績を期す、それが心の本音だとすれば、本音では、十字架の救いを拒んでいるということになってしまいます。したがって私たちもモーセの忠言をしっかり受け止めなければいけません。心の中で私が正しいからという錯覚を起こしやすいということを自覚して、またそれは大いなる勘違いであり神への傲慢であるということを認め、自分の心の中を吟味する必要があります。それではなぜ神はご自分の民を救ってくださるのでしょうか。その答えが4節後半から5節で語られていきます。これらの国々の邪悪さのゆえに、主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することができるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。これらの国々の邪悪さのゆえに、あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの父祖、アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。なぜ神はイスラエルを救ってくださるのでしょうか。その2つの理由がここで明らかにされています。1つ目の理由は、これらの国々の邪悪さのゆえです。カナンの国があまりにも邪悪であったため、神は焼き尽くす火として聖なる御怒りを持って彼らを滅ぼすことを定められました。聖説について学んだ際、考えたように、神はイスラエルだけでなく全人類に対し、ご自身が聖であられることをこうして示そうとされました。神の前にはすべての罪人は本来聖説の対象であるということを示そうとされたのです。その手段としてイスラエルを用いられました。つまり神はご自身の栄光のためにイスラエルを用いて勝利させてくださるということです。したがって救いの理由は人間側にはありませんでした。ただ神の側にあったのです。私たちの救いも同様です。私たちの側に私たちが救われる理由は一つもなく、ただご自身のご栄光のゆえに神は私たちを救ってくださるのです。二つ目の理由は、アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためでした。それは三節で、主が約束されたようにとあったのと同じことです。神はアブラハムへの誓いを覚えておられたので、モーセとイスラエルにも約束を与えてくださったからです。アブラハムの子孫を増やして大いなる民とするという、アブラハム契約を果たすために、 主はイスラエルの民を救ってくださるということです。なぜなら神は決して偽ることのない真実なお方であるからです。このような契約に基づく神の真実、それを新改訳2017では真実な愛と翻訳しています。変わることのない愛ということもできます。変わらないということは、その愛は神の真実にかかっていて、相手の状態に左右されるものではないということです。正しいから愛する、正しくないから愛さないというような条件付きの愛ではなくて、真実で変わらない愛、その誓いのゆえにふさわしくないものさえも愛される、そのような愛です。したがって神の真実な愛は、別の言い方をすれば神の恵みと言い換えることができます。救われる理由は人間にあるのではなく、ただ神にあります。神が真実なお方であるから人は救われうるのです。このようにモーセ律法ははっきりと恵みによる救いを教えています。律法ですから、律法を行いによる救いと取ってしまうのは解釈する側の問題であって、律法自体は恵みによる救い、信仰による救いを本質的に教えているということが今日の箇所からもよくわかります。そういうわけでイスラエルが救われたのは、自分たちが正しいからではなく、ただ神のご栄光と恵みのゆえでした。最後の6節は次の段落へのつなぎとなっています。知りなさい、あなたの神主はあなたの正しさゆえにこの良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではない。事実あなたはうなじを固くする民なのだ。イスラエルが知るべきであったこと、それはあなたの正しさのゆえではない。モーセは繰り返して強調しています。そして正しいどころか、まっすぐであるどころか、むしろ事実あなたはうなじを固くする民なのだ。このように人々の罪の性質を言い表しています。うなじを固くする、畑を耕す際に使われる牛が、くびきを身につけるのを拒んで首を固くする、あるいは首輝をつけられた後に主人の手綱による操作を拒んで首を固くする、そのような様を表現しています。すなわち何としてもどこまでも固くなに、頑固に、顔面に神に従おうとしない、そのようなイスラエルの罪の性質を言い表しているのです。これが神の御目から見たイスラエルの本当の姿でした。イスラエルの側には救われる理由は一つもなかったのです。以上のようにモーセはただ神の恵みによる勝利を語ることでイスラエルの信仰を呼び起こし、民に勇気を与えました。それによってカデシュバルネアでの過ちを繰り返さずに済むことになりました。私たちも同様に、恵みによる救いという信仰を堅持することで、私たちの歩みは力づけられ、そして前進していく力を与えられるのです。それで私たちは自分自身の錯乱した正しさにこだわるのをやめましょう。自分の中に救いの理由や祝福の理由を見出そうと探し求めるのはやめましょう。探せば探すほど出口のない迷宮の中に迷い込むことになります。すべては無駄な徒労として終わってしまいます。自分の側に救いの理由は何もないということを確認できればそれで十分です。 私たちが見上げるべきは十字架です。私たちの信仰の創始者、主イエス・キリストご自身を見上げましょう。洗礼者ヨハネは次のようにこの方を紹介しました。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで吐き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。マタイの福音書3章11節と12節です。ヨハネがこのように語ったように、主イエスは私たちの罪を十字架によってあがない聖霊と火によるバプテスマを授け、この世界にあるすべての悪、すべての罪、また私たちの内側にあるすべての罪を焼き尽くし、完全な勝利を遂げてくださいます。それが私たちに与えられている約束です。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、恵みの神であられるあなたの御名を褒めたたえます。私が正しいからと考えてしまうアダム以来の悪習からどうか私たちをお守りください。私たちの救いの理由はただあなたのご栄光にあるという、この素晴らしい福音にとどまり続け、励ましを受けて前進していくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。